Radio from Chicago. How's it going? You good? サクズ Radio from Chicago の時間です。この番組ではシカゴで活動する日本人スタンダップコメディアンのサク柳川が現地からニュースやポップカルチャーを通して見るアメリカの今、リアルなアメリカを皆様にお届けいたします。この番組はオンリーワンよりナンバーワンのビールでありたいグースアイランドの提供でお送りします。本日もお相手は、
はい、私進行役サエコです。よろしくお願いいたします。
はい、そして私アイオワから逃げてきました、佐久柳川です。ということで逃げ帰ってきました。
襲われましたね。
いや危なかったね本当にね。いやまあ襲われてはないんですけども、まあ、この週末ですねアイオワ州アイオワシティという町に、まあ、ツアーで行ってたんですけども、はいはい、まあ、これヘッドライナーとして45分やるという公演やったんやけども、うん、まあ、このねアイオワシティという町は、まあ、キャンパスタウンというふうに、まあ、呼ばれていて、うん、まあ、アイオワ大学があってそこを中心に栄えている、まあ、大学街なんですけども、だいたいシカゴから、ね、200マイルぐらいですから、うん、車でまあ4時間とか4時間半とかかかるのかな、うん、で、まあ、この日さ、まあ前座を務めてくれたクレアっていう、まあ、25歳のコメディアンと一緒に車で向かったんやけど、うん、まあね、ショーの開始そのものがまずね夜の9時45分からだったんよ、遅いやん、まあまあ、うんうん、だまあショー終わったら大体もう11時半とかになるわけですから、うん、もう当然一泊して帰ってくると思ってたのね、
うん、
で、まあ、本番の数日前にクレアに、うん、ホテルとかでどないしてんのって聞いたら、うん、いやショー終わったらそのまま運転して帰るわよとか言うのよ。
強いな、
実は朝なるやんてか、その1日9時間ぐらい運転することになるけど大丈夫って言うたら、うん、大丈夫大丈夫、私車の運転慣れてるのって言って、まあ、まあ僕運転しないですから、
うん、
まあ、気楽に、
そうね、
うん、まあ、ただ問題は そこまで僕クレアと喋ったことないね。もちろん会ったら挨拶は交わすけど、うんうんうんうん、そんなに喋ったことないから、はいはい、9時間持つかなと車内で2人で
行き帰り、はい、往復ね。
でしかも若いやん、
あそう、
ね、5個下ですから、うん、あんまりこう若い子と普段喋らへんから、うん、おじさん心配になって思ってなあ車内の会話が切れたらさ、もしかしたらもうなあもう、ね、眠くなってしまって、まあクレアが遅いし夜も、
はいはいは
い、もう危ないから、うん、その会話を なんとか切らさんように、うん、こうウキウキできるいろんなトークテーマもあらかじめ用意して持ってかなと思って好きな映画は何とか、はい、好きな俳優ははいとか、好きな音楽、好きな食べ物、もう好きな色とかもね、
5分ぐらいしか会話持ってへんわどのネタもさ、この
まあ会話ももちろんそうやし、うん、あとレッドブル1ダース、
うん、
あとハリボー、
はいはい、
とあと、まあ、ガム、あのちょっと辛い系のガムとかね、
う
ん、まあ、買い込んでおいたんですよ、ね、うんうん、まあ、って、でもうこれもう最高の準備をして、
うん、
ね、行って、まあ、待ってたんやけど当日家の前でしたら、うん、まあ、クレアが来てくれてピックアップしてくれたんやけど、うん、僕が車に乗り込んだ瞬間に、うん、真顔で質問されて、
うん、
サク今日これから行くクラブやったことあるって、いや初めてやけど、なんでってベリーバッドよなんか私3ヶ月前にやったんやけど、お客さんがまず4人しかいなくて誰も聞いてないし、みんなベロンベロンでみんなべちゃくちゃ喋ってるし、なんかよくわかんないけどゲームセンターみたいにいろんなゲーム機がポンポンポンポン置いてあって、途中から来た人みんなそこで大音量でプレイするわけよ。でパックマンの音がうるさすぎてピコンピコンピコンピコンピコンってもう何言ってるのかさ全く聞こえなかったのっていう、もう嫌なんですけど、
開口一番それですか
いきなりもう一気にげんなり、そして用意していたトークテーマすべてボツですよこのせいでもう道中ひたすらどうやって乗り切ろうかっていうことで、もう
作戦
会議で4時間半、
うん、
でもそしたらまあクレアがさ、しかもこの前の公演の時はヘッドライナー30分間だけだったんだけど、今回あなた45分よ、やばいわね、みんな聞いてないのにどこまで耐えきれる方はねもう帰ろう言うて、
若いのにしっかりしてるやん
なあ本当に。しかもさ、まあ、分かると思うけどサエコさんは、うん、そのアイオワシティまでの道のりってまあずっと景色トウモロコシ畑やん。
そうでしょうね。
でトウモロコシ畑って日が落ちたらただの闇やからな、
うんうんうん、
もうどうしようと思いながら闇に向かって車を走らせて、でもさ、まあ、僕らを待っててくれる人もいるかもやし、 ね、で途中まあ実はなんだかんだ事故とか渋滞もあって、うん、まあ、実はね4時間半さっき言ったけど、もう5時間ぐらいかかったんちゃうかな、
閉まっちゃったらな、
そうそう、ね、そう、しかもちょっとねシカゴは帰宅ラッシュとも重なってましたから、うんうんうん、もう5時間ぐらいかかってまあ到着して、うん、でも結構さ言わしてて栄えてんのよね、まあ、1回行ったことあるけど、前行った時まあ結構コロナの時だったから、はいはい、まあ様子が今と全然違って、うん、むちゃくちゃ栄えてるというか、うん、もう夜なのに人がむちゃくちゃ出てて、うん、ほぼ大学生ですよ、
あ
もうノースリーブみたいな、女の子ノースリーブ、男の子はなんかの、はいはいはい、
ね、
アイオワって書いてあるの愛好心満載のパーカ ー,
あ
ーで、まあ、そのなんでかってさ、この日アメフトの試合やったんですよ、うん、
あーなるほどね、
でこれね、まあ日本だとあんまりこう馴染みがないかもしれないけど、カレッジフットボールってもうすごいじゃないアメリカ、
日本で甲子園みたいな感じじゃない、
そう、いやでも もっとやろう、
そうやね、テレビでそうやね、
だってなんかもうあるデータによると、うん、アメリカで最もこう主張する人口が多いスポーツはカレッジフットボールなんですよ、 MLB でもプロのフットボールでもなくカレッジフットボールなんです、まあどの地域にもあるじゃない、
まあね、
でどのその大学を町ぐるみでみんな応援して、
ね、
もうみんな町のそのスクールカラーのパーカーとかを着て、うんうんうんうん、もうワンサがワンサがなって、しかもさ、もうなんていうの、飲むことが一つの醍醐味みたいになってるから、クレイジーにみんな飲んで、ふおーみたいな感じで、もう街をさ 夜中まで歩き回るっていうのがそのフットボールデーみたいな日じゃないですか、うん、それでさ、まあ、そのもうみんなも街をそうやってなんていうの騒ぎながら歩いてんねんけど、僕がやるそのクラブがちょうどなんていうのかな、ネオンっぽい看板で絶妙なちょっと飲むにはいいところ感が出てんのよ、でしかもよりによってこの日クラブの1周年記念イベントやって、
うんうん、
まあそのショーがね、ショー自体が1周年記念で、
はいはい、なるほど、
入り口にショット無料ですみたいに書いてんのよ、もういらんこと書くないよと思って、でそれにテンション上がったその酔っ払いの大学生たちがさ次々に入ってくるわけ、でさなんかこうフォッみたいなテンション上が
るじゃん、うるさいのよあの子たち、
でも気づいたよ、フォッっていうのはまだテンション上がりきってない、もうテンション上がりすぎて興奮に興奮に興奮を重ねたやつはフォッフォッフォッフォッフォッみたいな、
はいはいはいは
い、
それ超えてもうシーンってなってる子もいるからね
もうそのフェーズを超えたやつもいるから、何年もその人たちがみんな入ってきてやな、
そう、
あやだやだと思ってたんやけど、うん、もう劇場がまさかの満員です
でもあのショット目当てのカレッジキッズじゃないの、
そういうことです、ただですから、ただあのショットは無料なんやけど、うん、まあドア入るドアフィーといわゆる入場料で10ドル取られてます、
うん、
あの正常な判断能力がないやつがまず入ってるよねでもぎゅうぎゅうなんよな、で、まあ、前2列目以降がまさかのスタンディングなのよ、
うーん
だからまあ熱気はすごいんだけど、
はいはい、
だからこれがメタリカのコンサートならもう最高の環境やねんけど、
うん、
ただスタンダップの環境としたら2点なんだよね本当にでもクレアとさ、なんとか生き抜こうって言って握手して、
うん、
でもう1個だけ約束したんやけど、うん、終わったらなるべく早くここを抜け出そうとでまあクレアから舞台立って、
うん、
回ることになったけど、まあ、まあ楽屋なんて当然ないですから、
うん、
まあ、バーエリアで僕はもう一人だけスーツで、うん、みんなアイオワパーカーの中僕はスーツで待つわけやけど、そう、
うん、
でもドリンクチケット主催から3枚もらったのよ、これ結構太っ腹なんやけど、
そうな
んや、うん、で、まあ、いつもは基本的に3杯をお酒で行くわけですよ、うん、いっぱいいっぱいいっぱい、うん、でもここのルールは2杯だとフードと交換できるということだったから、
ね、
そう、チケット2枚を使ってもう僕はもうご飯食べようと思って、
うん、
もうフィッシュタコスを頼んでですね、うんうん、でもうクレアが一生懸命やってる中もうちょっと誰も聞いてないし、
うん、
まあまあ、ガヤガヤガヤガヤしてるところをもうフィッシュタコス食べながら頑張れ頑張れと思ってたわけよ、
うん、
だからこの日良かったのはオーナーがパックマンのコンセントをもう元からぶち抜いてくれてるから、
うん、あ、じゃあちょっとアーケードゲームできないように
できないようにやってました、うん、これはね
ちゃんとい
い進歩ですね、
ちゃんとクレア言ってくれたんちゃう、
うん、言ったから抜いといてやって結構ぶっといコンセントを根元からバコって抜いたからその電源とか切る前にバコって抜いてるとこ見たから、
ね、
あ、結構やり方は豪快なんやなと思ったんやけど、うん、そのクレアがよ、
うん、
その5分早く終わりよったんよ、
うん、
ほんなんさ、僕さ45分うち50分やらなあかん空気になるやんか、
はいはいはい、
まあでもいいよ行くしかないなと思って、うん、まあ、豚上がって、でまあさ、その司会が紹介する時だけは盛り上がるんだよね、とりあえずみんな、
はいはいはいはい、
おーって言いたいから、
うんうん、
言いたい症候群ですよ
ショットと一緒に言おうみたいな感じだったもん。
でまあやってきたんですけど、まあ、結論から言っていいのかな、
うん、
受けたんだよね。
あ、そう、
うん、やっぱね、作戦を立てて僕はフィッシュタコスを食べながら、
な
とにかく2列目までのその座ったやつを笑かそうと、
うん、
そいつらが大爆笑したら、なんだなんだって後ろの喋ってるやつも興味を持って聞いてくれんちゃうかと。
あ、なるほどね。
だからもうとにかく大きな声でハキハキと、うん、 学芸会の発声練習のやり方で、はいはい、マイクに声を乗せて、
うん、
で1列目2列目のやつに語りかけてちょっといじる、
なるほど、
これが功を奏しまして受けたんやけど、うん、まあ、いかんせんね30分まででしたね。
あ、そう。
なぜかそこら辺から7列目あたりがガヤガヤガヤガヤザワザワザワザワザワっていう風に聞こえてきたんよ、
うんうん、
でも会話ももう聞こえるのよ声が。だからおいこの後ここでカラオケ大会あるらしいぞ。
あ、
これね、まあアメリカのカラオケ事情を念のため説明しないといけないんだけど、うん、カラオケボックスとかじゃないんだよねアメリカは。
そうそう、あのプライベートじゃないんです、あのですアメリカはね、日本と違って
バーとかでカラオケナイトみたいなのが企画されて、うん、そのみんなの前に、まあ、立って歌うと、
そうそう、
そういうでそれで、まあ、自分でサインアップしてみんなの前に立って歌うっていうイベントがあって、うん、この日この1周年記念カラオケ大会が行われるということで、そのサインアップ誰が歌うかっていうのがその時間から始まったらしいのよ、う
ん、なるほど。
みんな人がゾロゾロサインアップに出かけていきました。
これ歌う、私これ歌いたいみたいな感じだろ。
そう、その曲名も全部聞こえてるっていう。
聞こえてるんや、
うん、
あ、そう。
結果、5分残し、僕も40分で力つきました。
頑張ったね、10分頑張った。
バイって言って
10分頑張った。
でもちなみにやりながら、後ろに座ってる、まあ、バーカウンターのクレアの姿が見えてたんやけど、うんうん、ちゃんと飯食ってた。偉いぞクレアと。
チケット、
うん、クレア偉い。
チケット2枚使ってご飯
も。僕のネタ中にちゃんと食ってる。これでちゃんと早く出られるぞクレア。偉いぞお前はっていう。そう、最高のチームプレイ。2人で結果10分巻いたけど、うん、まさかのオーナーは大喜びで、
あ、そう、
今までで最高のショーだったよっていう。お前どういうショーやってきてんって。もうギャラをさっともらってポケットに入れて、うん、すぐに出てきました。
じゃあ言
う
て。
うん、この言葉、まあ、洋画とかの字幕で目にして、うん、僕は一生使うことはないやろなと思ってたけど、うん、今日初めて使います。ずらかりました。ずらかるぞって。
あ、そう。
なんかあるよね、伸びちまったとか、
なんか、
うん、あいつ伸びちまったぜみたいな、ね、使ったことないよね。
使ったことないですね、うん、はい、
まあでもね、ずらかりまして、はい、そのまま車に乗り込み、うん、なんと、うん、2時半にはシカゴに着いてました。
ぶっ飛ばしてるやんくらいや。
ね、まあ、ハイタッチして、うん、バイバイっつって爽やかに解散したというね。まあ、ちなみにハリボーは車の中に全部忘れてきましたけど、
もういいやん、クレアにあげたことに。
そう、ただレッドブルはちゃんと持って帰ってきてるから。
持って帰ってやんか。
うん、まあね、やっぱシカゴはいいとこだね。うん、本当にね、だから今月実は結構ツアーも溜まっていまして、
うん、
明日から実はラスベガスに行かなきゃいけないんで、ラスベガスもな、前バスへのとこでやったし、今回はでも割といいとこでやれるということらしいんですけれども、
思い出を塗り替えましょうじゃ
あ。そうね、うん、まあでもね、ラスベガスもだ、そのなんつうの、酔っ払ってる人の数と割合で言ったら、まあ割とね、うん、アメリカでもトップクラスの場所ですからね。そうです。だからね、まあどんな、お話が来週もできるのかということで、今週も行ってみましょう。最初のコーナーです。 Goose Island Presents What's Happening America。 さてこのコーナーでは毎週今起きているホットなアメリカのニュースを独自の視点で皆様にお届けいたします。政治に文化、そしてちょっとおバカなニュースまで、アメリカの今をランキング形式でお伝えいたします。ということで、てかハリケーン大変やったね。
いやー、すごいことになってました、
まあ、シカゴまではもちろん来てないんですけど、うん、ニュースではもう連日ハリケーンで、イアンだっけ、 ABCD、ね、だ9号になるのかな、はいはい、A から始まる、うん、ABCD でね、うん、I ですからね、はい、もうね、ほんと史上最悪の被害だなんて言われてますし、
本当にね、
なんか風よりも雨の量がすごかったみたいですね。
そうそうそうそう、お家とか流されたりとかいろいろね。
ねえ、でもそんなことより今バイデンがやばいっていうね。本当にな
んでなんでハリケーンの
そんなあれ知らないですか、そのニュース。なんか木が撲滅のイベントに参加したんだけど、うん、こう参加した議員の名前をこう一人一人呼んでいくって時に、うん、こう、ジャッキー、ジャッキーはいないの、ジャッキー、ジャッキーって、ジャッキーを探し出したんですけど、うん、ジャッキーもこの前交通事故で亡くなってんだよ。
うわ。
もうちょっと怖いレベルで
した。しかもその言い方めっちゃ犬探してるような言い方やな。んかジャッキーどこなんで、
ジャッキー、はい、ルルルルルって
言ってますよ、それ言ってんやん。
そう、だからもうさ、これ大丈夫かバイデンっていうね、えこれ記憶力大丈夫か、これ大丈夫なのかみたいなことで、もうさ、記者たちもホワイトハウスの報道官に質問攻めですよ。大統領はちょっとその職務執行能力あるんですか、なんかジャッキーさんがいるかのような振る舞いでしたかみたいな。そしたらもうさ、ジャンピエール報道官も、いや、大統領は木が撲滅に貢献した議員の素晴らしい業績を称えようと、そこで彼女のことが頭に浮かんだ、そういうことなんですって。
苦しいな。
え、でも会場にいるっていう感じで言ってはりましたけど、ええ、そんな混乱することありません、頭に思い浮かんだ人の話をしただけのことだと思いますよっていう。
つまりジョークだったということでしょうか。
だとしたらこれね、また共和党の人は切れてましたからね、そのいや死人に襲ってジョークにするのかみたいな。うん、まあどっちにしても良くないね。
どっちにしてもね、うん、まあ
仕事を増やしてるよね報道官の、何より。
ちょっとね、あの認知が入ってるんじゃないか、認知障害みたいな噂はね立ってるからね。
でもさ、80歳になってきたらさ、そりゃもうなあ大変なこともあるからな、うん、まあだからもうね、まあ長生きしてほしいね。
どんな、自分のおじいちゃんか。
最初のニュースお願いします。
第3位、カリフォルニア州交差点以外を渡っても違反にならず。9月30日カリフォルニア州では歩行の自由法が新たに設立し、これまで違法だった交差点以外の場所を渡る行為が合法化され、今後逮捕されなくなることが決まったとのことです。
うん、というニュース、
うん、
いわゆる J ウォークという、ね、言葉が英語にありますけども、うん、なんかこれ英語の古い言い方で J、うん、J-A-Y が愚かなっていう意味らしいですよね、だから愚かな歩き方、
う
ん、要は危険に道路を渡ること、
まあ、だから渡るべき、ね、歩道、横断歩道以外のところから、
そう、ね、そうからピョッて渡っちゃうこととか、うん、まあ、信号無視も言うもんね、
そう
そうそう、赤信号で渡ることとか、そうそうそう、まあ、そういう違反渡りのことを J ウォークなんていうふうに言ったりするんですけれども、うんうん、これ結構多くの州で J ウォークするのを警察に見つかると、もうその場で違反切符を切られて、うん、まあ、罰金75ドルから90ドル、
ま
あ、だからね、1万円以上取られることも全然あるという、
う
ん、そう、だから日本だとさ、あの車の違反は切られるやん、切符、
うんうん、
ね、あんま歩いててさ切られることとかない。
日本はないんかねこれ。アメリカもさ、なんかシカゴは特にあるあるって言ってもさ、ダウンタウンとか人多いとこ、うん、やそう、ね、みんなピャーってこポリスカーおる前でもピャーとおると、
そうそう、いや僕だからニューヨークに行った時に、うん、そのニューヨーカーの友達に、うん、いや本当のニューヨーカーになれるそのバロメーター、これは J ウォークできるようになってからだよみたいな息って言われたよ本当に。その信号待ちすんのは田舎もんさ俺たちは進んでんな、ブーブーブーブーブーって言われてたけど、その瞬間ダッサーと思ったけど、そうそう、まあ、とにかくそれぐらい、まあ、J ウォークという言葉、まあ、J ウォーキングという言葉がね、
一応違反なので、
そうなってるということだったんですが、このほどカリフォルニア州で9月30日に歩行の自由法というのが成立して、まあニューサム知事が署名して、まあ正式に成立したわけなんですが、来年1月1日から施行されるということで、歩行者が交差点以外の場所で、まあ原則として違反切符を切られることなく道路を横断できるようになるということですよね。
その言い方したらなんかあるよね、なんか歩行者のなんかこの違反を促してるような、こう、
うん、もうどんどん渡れみたいな、なんかね、どんどんどんどん渡っていけ、
横断歩道以外から渡れよみたいなさ車社会ですよカリフォルニア
ねえっていうことなんですけれども、ね、でもさ、なんかこれもちょっと日本との違いなと思うけどさ、日本で車と、まあ、歩行者がこう、うん、まあ、接触事故とか、まあ、そういう事故な、うん、交通事故が起こった時って、うん、もう車が絶対悪いやん、
ね、
アメリカそうでもないもんね、そのもう明らかに真っ赤っかな時に信号が渡って、うん、
はいはいはいはい、
でそれを車が例えば跳ねた場合、必ずしも全車の方が責任が重くなるっていうことはないんだよね。だから僕日本で道歩いてる時はもう無敵だと思って歩いてる時あったわけよ。おお、これで引かれたら、もちろん信号は守ってますよ、守ってますけども、これで引かれてももう絶対車が全部悪いんですからっていう、
自分に後遺症残ってみな、もうそんな言えないっすよ。
なんかそのなんかアタリア的な発想だよねそれは。
まあまあ日本はそうやね、大きいものの方が、
そうそう、でもアメリカは別に本当にねそんなことなくって、とにかくだからちゃんと本当に歩かないといけないっていうのが決められてるわけなんだけど、まあ今回こういう風に J ウォークも別に必ずしもこう逮捕されるというわけじゃないですよってことになったんだけど、まあ法案を起草したフィル・ティン州議会議員のコメントなんですけれども、ですね、まあこれちょっとだから面白いなと思ったんだけど、うん、これまで黒人の歩行者が不当に狙われて逮捕されていたという歴史があると。
うん、
うん、で、まあ、その道路を安全に横断することは犯罪とみなすべきではないですと、高額な違反切符や警察との不必要な衝突は特定の住民のみに影響を与えていますというふうに述べたんだけど、
うん、
そう、まあ、だからこれ特定の住民っていうのがどういう意味なのかっていうことなんですけれども、
はい、
もちろんそういう人種的なものもあると思うんだけど、あとはですね、その低所得者層に対しての、うん、まあ、恣意的な取り締まりが行われてるんじゃないかと、まあ、ホームレスの人も含めて、
うん、
例えば2020年オレンジカウンティーというところでは、うん、ホームレスの黒人男性が J ウォーキングをしたとして警官に止められて、うん、まあ、そこからこう射殺されてしまうという事件が発生して、まあ、住民の、ね、抗議運動が起こったんだけど、検察は男性を射殺した警官を不起訴処分としたと。だからここでまたこう、ここでもブラックライブズマター運動が起こっていたんだってね。 うん、でまあそういう中であとは、先ほども言いましたけれども、もう取締りの後さ罰金があるんだけど、数百ドルの罰金になることもあるんだけど、うん、それが払えないこともある低所得者世帯、そして非白人にこの取締りの対象が偏っているというデータも出ているということで、うん、そこを是正するという意味でもここの、まあ歩行の自由法というのがすごく意味を持つということをこの、議員は言ってるわけなんですよね。どうぞ。ねえ、だから、うん、なんでと思うよ。別に J ウォークなんでこの今更禁止しないっていう流れなんやろうと思ったんだけど、
だから背景があったよね。
そう、あるっていうことなんだよね。でも、まあ、ちょっとあと付け足して言ってたんだけど、そもそもあと健康とか環境のため車から出て歩くことを奨励することもできますからねっていう、それはきついんじゃないかな。
すいません、カリフォルニアはね、うん、あの車いりますよ。
そう、まあね、サンフランとかね、
まあまあ、うん、とかそういうダウンタウンエリアだったらいいんでしょうか。
まあね、カリフォルニアだけで日本と同じ大きさですからね。それだけで、まあでもね、だからこれはだからもしかしたら先駆けて、まあ大体そういうカリフォルニアね、そういうリベラルな法律はね、いろんな州に先駆けて成立していくというところがありますけども、なんかこのさっきの人種間の不平等とかでさ、まあいろいろこう議論になったりするのは、なんかマスクの時もそうだったじゃないですか。マスク着用勧告が出た時に、いやそのヒスパニック系とその黒人系のコミュニティから多くのこう抵抗の声が聞こえて、いやこのマスクをつけているということで、これまでもただでさえ不当逮捕があったのに怪しいと思われて余計に逮捕される可能性あるじゃないかみたいな。
まあね、車乗っとってもね、あの黒人とヒスパニックとかそういう有色人種の人って白人に比べて何倍って言ったかな、 1.7倍、あの警察にこうプルオーバーって、警察にこう後ろから止まりなさい、
止まりなさいって言われるのは、
いう確率が高いっていうのはもう統計出てるから
ね。え、あと赤い車もそうらしいで、
赤い車、それはあの心理学的なね
目立つからっていうところでね、誰も本当にそういうのがあるっていうことがね、だからこうたびたび議論されててさ、なんか僕このニュース聞いた時にちょっとこうあのマリファナと黒人逮捕の議論に似てるのかなというふうに思ったんですけども、まあ憲法修正第13条で奴隷制と隷属を禁止するっていうのを定められてるんだけども、これリンカーン大統領の奴隷解放宣言を法制化したもので、だから要はこれがもう南北戦争のもう一番の争点だったわけじゃないですか。ただこの13条にはですね、まあ一個例外がピュッと来て書かれていて、犯罪者に対する正当な罰とする場合を除きますよって書いてると。だから受刑者の労働だけは認めていると、っていうことを、まあ主張する人結構いるわけですよ。
なるほど。
要はそこを奴隷にして、いまだに奴隷制度って続いているんじゃないかと。でその受刑者って、まあ、今アメリカに220万人収監されているうち 33% が黒人だと、はい、でその罪状は大麻とか、まあ、あとはまあドラッグのそういう軽犯罪が多いと、そういう人たちをこうロックアップして刑務所に入れることによって、まず投票権も奪うし、そしてこう、過酷な労働もさせて奴隷制を継続させているんじゃないかということを、例えば描いたネットフリックスの映画、憲法13条 13th っていうのとかがあったりとかしたんですよ。でそれエヴァ・ドゥヴァネイ監督っていう人がやってるんですけども、まあ、主張としてはレーガン政権以降の麻薬取り締まり、まあ、ドラッグとの戦いなんて言いますよね、ウォー・オン・ドラッグなんて言いますけど、これは黒人を前科者にして投票権を奪うための形を変えた奴隷制であり、この13条っていうのは全く守られてないんだってことを作品の中でも訴えるわけですよね。
なるほど。
だからまあそれってなかなか日本だと分かりづらいというかさ、
まあ人種の、まあ、そうやね、表だってこういう人種のなんか隔たりっていうか、
ねえ、だって僕らは、ね、道渡るのって、それが OK になったのとかさ、それだけをなんかこう見てしまいがちやけども、そこの背景にはこういうこともあるし、っていうのはねありましたけど、日本のバンド J ウォークも逮捕されてるからね、ボーカルの人はね、本当に J ウォーク
J やったけどね、
そう J、 そう J ではなかったね、
J ではないけどね、
まあでも J ウォーキングで逮捕されたと思ったら違ったんだねあれちなみにあれ確かに僕あれ高校生やったんやけど、もう逮捕されたんやと思って、うーん、一発目確かねナイフの所持で逮捕されてるはずなのよ。
あ、そうなんや。
で
ナイフの所持って赤かったっけ、日本
銃刀法違反、
その
外にね、その例えばその届け出とかがなかった
ら、はいはいはい、
そしたらいやいや、あのバーベキュー行く時にちょっと持ってってたやつなんでって言って、それなんか釈放されたかなんかって、さすがにそれはかわいそうすぎるやろってちょっと思ったんだよね、 だってバーベキューにな、ナイフ持ってかんかったらもう食べられへんやん。
そんなんで、ナイフ役
で、それがわって全国ニュース載ってたから、それはもう、そう捕まえたあんなやと、なそれこそ不当な逮捕だって一瞬その時思ったんやけど、うん、翌々日ぐらいに覚醒剤で捕まったね、改めて。だからそのガサ入れみたいな探しに行ったんやな、別件じゃないけどさ、
役持ってはるからちょっとつこうかっていうので、あちょうどナイフ持ってはるやんっていう、
そう刑事ドラマではあるもんな、別件逮捕でなんかちょっとこうちょっとブチ切れさせて肩こずかせて、はい公務執行妨害みたいな。それとまた違うのかな。
違う、まあこっちはそうやね、黒人の人とかにさ、
そうそう、
ね、
ちょっと挑発したりとか、そうでちょっとはいはいはいはいはい、
で、はい、持ってるやん、うん、持ってるやんドラッグねとかさ、あるもんね、そうそうこっちもね、
ね、だからね、まあとにかく J-Walk を応援したいよね僕は。あのバンドね、バンドの方ですよ、
あ、うん、あ
そうそう、そうですね、何も言えなくて夏ということでね。僕生まれる前やからな、91年やから
な。いや私もだってこれ自分高校生か大学生になって先輩がカラオケで歌ったので学んだから、
いやいやな、それ歌う先輩なんか
おらんかった、そういう先輩おらんかった。
それ何、落とされにかかってたの、落としに来て
たの。違う違う違う、こうのど自慢的な、うん、グループで行くやんか、バイト仲間とか
見てさ。 そのカラオケはあれ、あのちゃんとボックスでやるやつ、
それ日本ですよ、日本ですよ、もう日本にそうないやん、みんなの前みたいな。逆
密室で僕あの歌歌われたくないわ、まあ、私にはスタートだったの、あなたにはゴールでもっていう。
その時は知らんやん、
歌い出し綺麗な指してたんだね。知らなかったよ
っ、絶対立ってたやろあんた。
だか
絶対立ってたやろその言い方。歌詞も完コピやん。
何も言えません、ということで次のニュースいきましょう。
第2位、トレバー・ノアデイリーショーを卒業へ。夜の政治風刺番組ザ・デイリーショーの司会を務めるコメディアンのトレバー・ノアは9月28日の同番組内で自身のスタンダップコメディアンとしての活動に専念するため番組を降板するということを発表したとのことです。
うん、というニュースですけどね、ちょっと驚きましたね、
驚きました。
この、でもこのニュース僕、ま、見た時に、うん、あやっぱね、一番初めサエコさんのことをやっぱ考えたね。
私もね、これもあの、うん、携帯のニュースのアプリの、う
ん、はいはい、
速報じゃないけどパッと通知来た瞬間に、うん、あ絶対これラジオでさっき扱うやろなとか、
我々両思いですね。お互いのことを思ってい
たと。トレバーノアといえば
トレバーノアを返してね、うん、すごいですね。いやでもね、まあ、サエコさん好きですもんね、トレバーノアね。
はい、
うん、まあ、だこの番組でも繰り返し紹介はしてきたけども、うん、意外とちゃんと生い立ちとかを紹介したことはなかったのかなと思うんですけどね。
そう、
まあ、あったらごめん、もう一回聞いてくれ。じゃないと今日ちょっと20分ぐらいで終わっちゃうから。
どんどん行こう、どんどん取れ場の後も
盛り上げましょう、ね、うん、南アフリカ出身なんだってっていう。
そうなんですよ、彼のアクセントはもう南アフリカのアクセントなんです
よ、ね、でもまあアメリカでももう国民的コメディアンと言っていいですよね。
そうです、はい、
今年グラミー賞司会したし、ね、
やってましたね。
あとこ この番組で言うとほら大統領晩餐会でバイデンがジョーク連発した後に、うんうん、トレバー・ノアがあの格の違い見せつけたって言いましたからね、うん、本当に。それでやってるから ね、もう本当にね、幼少期にアパルトヘイトも経験してるっていうことで、そうです、
まあ、ハーフですから。
そうだよね、そうそう、だから、まあ、アパルトヘイトって人種の隔絶ね、うん、やってましたけども、まあ、
南アフリカでやってた政策やもんね。
そうそう、なんかね、本当に2018年に彼が出版してる、うん、日本語タイトルだとトレバー・ノア生まれたことが犯罪っていう、
あ、そう
ね、まあ、作品があって、これ、うん、この本本当に、ね、面白いので、うん、せっかく日本語に訳されてるってことは、まあね、皆さんも
日本版で出てたよね、
読んでほしいなと思うんですけど、そう、さっきハーフっていうふうに言いましたけど、はい、そう、お父さんがスイス人、白人、
スイスジャーマンだったかな、
そうそうそう、でお母さんが、まあ、黒人の南アフリカ人なのね、まあ、コサ族というふうに呼ばれる人たちの、うんうん、まあ、そこ出身、そこに出自があって、うんうん、まあ、当時人種隔絶の時代ですから、こうもちろん結婚はまずできないわけですね。
そうそうそう、もうだって付き合う、だってもうあの
隠れて、
そうだから付き合うのもあかんし、コミュニケート取るのもだって、
そうそうそう、
ね、もうお広げにできない時代ですから、
なんだよね、うん、だからその時代に、まあ、彼が生まれるわけなんですけども、はい、だからこう生まれたことが犯罪っていうのが本当シャレな、
う
んうん、ジョークとかじゃないんだよね、この時代。
ほんまやったからね、事実やもんね、その当時。
そう、事実、お母さんも5年間収監されてるから。
そうですよ。
そうっていう時代に、まあ、南アフリカで生まれたんだけど、うん、本当にね、もう壮絶な幼少期を過ごして、うん、で、まあ、いろんなことはあるんだけど、まあ、かっ飛ばしていくと、
うん、かっ飛ばすの大丈夫、
ああのとりあえず人気になるんだよね、南アフリカで。
彼はあの黒人のアイデンティティをアメリカ来たら、こうなんていうの、だってずっとハーフハーフで言われてきて、なんでハーフなんていうストラグなんていうのこうね、あの悩んでて、でアメリカ行ったら黒人として扱われるんやでって、自分はね、でアメリカに行くっていう きっかけだったらしいですよ。
そうそうそう、でそうだから南アフリカでも当時このアパルトヘイトの時代に、ま、白人と黒人の、うん、ま、ハーフってすごい珍しかったと、うん、だその一応合法じゃないわけですから、うん、その子供っていうのは、うん、でもその中でそういう、ま、いろんな視点を持ち合わせながら、うん、例えばこう白人のアクセントをあえて、ま、こう練習したりとか、うんうん、
で黒人のアクセントでしょ。
そうそうそう、うんうん、でそうそうそう両方喋れたんでね、それが、うんうんうん、でだからどっちからもこうなんかおお、うんうん、なんか変わってなと面白いなっていうこう見られ方とかをしたりして、まあ、南アフリカでもすごくこう一瞬でね若くしてスターになったわけですよね。で、まあそしてこの2015年にデイリーショーというそのコメディセントラルがやってる政治風刺番組、これ本当超人気国民的アメリカの番組なんですけど、これに抜擢されるわけですよ。でもこの番組もともとジョン・スチュワートというコメディアンが1999年からね、ホストを務めて、非常に人気のあった番組なんだけども、2015年急に降板を表明したんですよ。でこれもまあもうちょっと16年7年やってきたし、はい、もうちょっと子育てに専念しますわ言って、
子育て
子育てです、ね、ちょっと子供を育てますわ、
なるほど、言うパパじゃないですか。
そう、うん、ね、だからまあ10もうまああとは17年やってきてこうやっぱ変化が欲しかったってところもあるんだと思うけど、ということで、でもジョン・スチュワートの代名詞のような番組だったから、このあとどういうふうにこのデイリーショー終わっちゃうんじゃないかみたいにみんなが心配する中で、後継者を指名するっつって白羽の矢が立ったのがこのトレバー・ノアだった、うん、みんなでもやっぱ初めなんえってなったわけですよ。だってアメリカのニュースを風刺する番組にアメリカ人じゃないやつ来て大丈夫と、うんうん、しかもそのまあもちろん英語はトレバー・ノア喋れますけど、うんうんうん、まあアメリカのアクセントではない英語で喋る
んだよね。まあね、そうやね、
でそんなやつ来てこの番組成立しないだろうという声をもう本当にもうねいい意味でもう裏切りましたね、うんうん、この番組をトレバーノア色にして
したね、うん、彼はそうしました
というところで、うん、まあもう完全にね、もうさらなる新しい視聴者層っていうのを獲得したと思うんですけれども、うん、まあ、でもさ 思えば2015年からこの番組出てるということは、うん、まあトランプが当選した時も、はいはい、でそこから、まあ、ブラックライブスマター、さっきも話しましたけど、うん、ブラックライブスマターの高まり、うん、2020年の大統領選、うん、そしてもちろんコロナを全部こう経験した激動の時代を ね、まあ、彼がやってるわけですから、うん、本当にね、まあ、7年しかやってないんだけど、うん、すごいなんか濃いイメージだよね。
そうね、濃いイベントを ね、うん、やって
きて、しかもリモートでやったりもしてたしさ、た途中髪めちゃめちゃ伸びてるやん、
あれ自分の家なんかな、ニュークレッ
ツ、そうそうやってたよ ね、 なんか本棚みたいな、
そうおしゃれながるわ、なんか物置いてはるわと思って、
今日生き生きしてるな、さやこさん。
トレバーノアね。トレバーノアだけって言ったらい
けない。なんかね、我々コメディアンからすると彼のイメージなんかやっぱね、優等生
って感じだよね。あ、でもそうやと思う。
こうなんか一線は越えない。
なんかそう、なんか過激なことも言わない。
うん、そうそう。なんかそれこそウォークカルチャー時代のこう、まあ、代名詞というかさ、その、うん、そう過激なことは言わないし、ちゃんとこう気をつけて。
そうそう、なんか、うん、
なんか破滅型でも自暴自棄型でもない、うん、安心して見てる、
なんかそうやね、うん、あの今後のコメディアンがクリス・ロックみたいな感じの、
うん、そうや
にはこう取り上げられるタイプではない人よ ね、
ないっていうね、だからまあ大統領晩餐会も
さ、まあ、そうやね、安心して
そう、だからなんつうのこうもっとエッジが効いた人からすると逆に言うと物足りないと思う人もいるかもしれないっていうような感じなんだけど、うんうん、まあ、でもねコメディアンとしての本当にこう同業者として見るとやっぱね、うん、手数は多いよ、やっぱあの引き出しというかモノマネとかすごい上手いやん、いろんな、まあ、アクセントのとか、さっきも言ったけどいろんな言語を操れるっていうのもあるし、
そうです、あのスイスちゃんも喋れますからね、
そうそう、多分ね耳もめちゃくちゃいいんだろうね、
やろうね、
喋り方、うん、アクセントのモノマネも素晴らしいものがあるし、うん、演技力っていうのもねすごいから、うん、でも逆にこの番組をずっとやってきたからこそ、うん、映画とかに俳優として積極的に出るってことはしてないもんね、
してないね、
うん、だからまあ今後そういうのもあるのかなと思いますけど、うん、やっぱでもこのデイリーショーでの一番の功績はさ、こうレポーター役で毎回コメディアンが、ね、まあ、同僚のコメディアンがいっぱい出るんだけど、はいはい、うん、そこからいっぱいスターが生まれたっていうことがあって、うんうんうん、まあ、ロニー・チェンとか、はい、ロイ・ウッド・ジュニアとか、うん、そういう人たちがこの番組から出ていって、まあ、全国のスターになったっていうところは彼の大きな功績でもあるかな、う
ん、ね、すごいダイバースな感じやもんね、ロニー・チェンだってね、そうそうそう、ね、アジア人の方で、
確か本当メルボルンのコメディフェスティバルで共演した時にまだアメリカで何者でもなかったロニー・チェンを引っ張ってきたっていう、う
ん、そうなんやね、
話とかもありますから、うん、ということでね、まあでもコメントもトレバーの番組の中でも出してるんだけど、これからは本来の仕事でもあるスタンダップコメディアンとしての活動に注力したいと、
ち ツアーとかまたやってくれる
の
かな。
やるんだろうね。まあ、あのやってたけどね、この
あやってたこの
やってたやつだ、あのモントリオールの大きいフェスティバルに出たりとかもしてたし、ただもっともっとこうクラブレベルでの、
うん、
300人とかのところとかでのショーとかにもどんどんどんどん出ていくっていうことをまあやりたいんだろうね。
しかも来てくれるかな。
来るでしょうよ、ね、だ日本にも行ってるからね。2年、3年ぐらい前か。そうそう、だから好きなんですよ、やっぱスタンダップコメディの舞台がこの人は、ね、やっぱそこが自分の中でも軸だとも思ってるやろうし、うん、まあでも思えばだってこの番組もね、2015年から22年までもう月目毎日帯でやってたわけじゃない、
うん、そうだね、
だからまあスタンダップコメディさんとしての活動思うようにね行ってなかったでしょうし、うん、でもその間にもネットフリックスで2本出してるから、
スペシャルも出しますよ
ね、え、うん、見てるねやっぱ今日いいね、なんか弾けてるもんね、
トレバーノア、まあ
ね、でも最近なんかこの番組ゴシップですから、ゴシップラジオね、はい、扱いますけども、うん、ドゥアリパと付き合ってるらしい
で、そうね、嘘でし
ょ確かに本人たちは友人って言ってたから、
うんうん、ね、彼女有権やん か, んか
そうそうそう、
ないないないない
ないないかないか
ないです、
ある有権やからって彼女も南アフリカやんか
いやでも今アメリカおる
やんか、今アメリカおるやんか前ミンカケリーと話題になってたよね、
あのモデルさん、
そうそうそうそうそう、だからそうだからね、だからこの人僕だもう完全にもうさ子供4人ぐらいいるだから人かと思ってたんやけど芸風的にも、
はいはい、
ね、まだまだ全然独身なんだね、
独身貴族ですよこの人
ね、本当に、
うん、結婚する日ないらしいよ、
ね、あそうなんや、うん、詳しいなさっきからなんか
なんかあレオナルド・ディカプリオ路線を行くんやろうなと思って、
そうでも最近そう言ったディカプリオシンドロームっていう言葉がね言われたりとかして、要は
25以下は
そういうこと、うん、にね、ディカプリオもう公言してるもんね俺はもう若い子しかダメ、25以上はもうみんなババアだみたいない
やそれないそんなそんな直接
言ってない、いや、まあ、怒られて
ない、多分そういう意味やないやろな、
ね、だからそれでもう女性たちがもうブチ切れてますからね、もう
え切れてんの、
これエイジズムだと、これはもうこの
人年齢で、キャーじゃないの、キャーってな
るの、なるかいそんなの本当に
あそう好きな人
だけ、ディカプリオの最近評判ももうあれですよ、もうタイタニックになってますから、沈んでってますから、
いやいや、あの環境問題とか いろいろやってはるいで、
あーまあな、
ね、
あのウミガメの鼻にストロー刺さるの怒るからね本当に
そうなの、
そうそう、グローバルウォーミング反対だって言ってますから、
ドイツ人やちっちゃいなんか女の子とは一緒にやってますから、
グレタ・トゥーン、
グレタさん、そう、
スウェーデン人ね、
スウェーデン人、
怒ってる人っていうな
名前忘れちゃった、
うん、まあね、でもだからそのディカプリはとにかくね、今その25歳以下の人としか付き合えないとかいうコメント残したので、うん、そういう、まあ、コメントを残したというかあれなんでね、そういう
インタビューでこう、
そう、
あの、うん、
ちらっと言ったんだよね、しかもそのそれ今までのこの恋愛遍歴を見てみても、お若いな、お若いな、お若いなっていう風になってきてるからまあ彼は若い女の子好きなんだみたいなことで、そういう人たちのことを今はディカプリオシンドロームなんていう風に、ディカプリオ症候群なんていう風に呼んだりしますから、
彼別に25以降のババアが付き合うとか言ってないよ、25を超えると女性はやっぱ結婚、うん、子供と家庭とかそういうのを意識しだす年齢になるから、僕はそれを求めてないから、
あそう、
ね、まあ、言い訳にしか聞こえないけど、
なんかあったよね、なんか女の人35歳過ぎたら用水腐るんですっていう、あの高田組が言って30
じゃなかった、35やったっ
け、もう覚えてないけど、
あったあったあった、
炎上してたね、本当に、ね、まあ、するよなそれは、炎上
するでしょ
う、うん、そんなことよりどうなんだろうね、デイリーショーっていう、まあでもデイリーショー自体はなくならず、
次誰かな、
ね、
気になるな、
まあでも流れ本当気にはなるよね、うん、まあ、コメディー界だけじゃなくいろんなところが注目するでしょうから、うん、ね、ということで ね楽しみにしておきましょうということで、次のニュースです。
第1位、奴隷売買ごっこの動画を投稿した高校アメフト部、大会を辞退へ。カリフォルニア州の高校のアメフト部で黒人のチームメートを奴隷に見立て奴隷売買ごっこを行う動画が流出し、大会への参加を棄権したとのことです。
他のニュースないかなこれ
しかもカリフォルニア会、
そうそうそうね、すごいよねこれね、なんかなんでこんなアホなんでしょうって思っちゃうけどさ、
これでも黒人のそのチームメートもこうノリでイエーってやってやったのか、
ね、
それともなんかほんまにやめんやみたいな感じだったか、どっちなの
ね、だからまあね、これまあニュースとしてはですよ、フットボールチームの選手たちがですね、黒人のチームメートを奴隷に見立て人身売買ごっこに興じる動画が明るみに出たと。ほんまにさ、
高校生、
そう、高校生やからって
言っ
ていいのか
な、
ダメやろな、でもダメよダメよ、で
アホな事件、
う
ん、まあ、
そう
や
な、
なんですけど、
そう、まあ、で、まあ、今シーズン全試合危険を余儀なくされたと。
マジですか、
うん、そりゃそうですよ、で、まあ、ね、教育当局のトップによるとですよ、まあ、これはもう極めて侮辱的な行為で容認できないと、 でこれをそのスポーツ選手としての行動規範に著しく違反しており、うん、今シーズン出場することはできないっていうことなんですけれども、うん、でもさ、これちょっと日本と違って面白いなと思ったのは、これ日本だったらですよ、例えば高校野球とか顕著ですけど、一、うん、人なんかタバコ吸ったりとか、うん、なんかこう
違反したとか、
そうそうそう、うん、やったらチーム全体が連帯責任で出られなくなるじゃない。今回このチームはですよ、このビデオのこの、まあ、投稿とかビデオ の、うん、この参加した選手たちが出られない、うん、出られないって一人一人出られなくなった結果、チームとして十分な人数が揃わないから危険なんですよ。
あ、じゃあもし人数揃ってたら
出てます。
そういうことか。ちなみにこの黒人の子は
どっちになるんだろうね。でもそれに参加して、そこに例えば自分からこう積極的に参加して、そこに悪意があったらダメってなんのかな、ね、えだから、まあでもそれはね、だって、まあ、著しくスポーツマンシップには反してますから、まあ それがねヘラヘラしてる気持ちだったとしてもダメだとは思うんだけど、ね、もうだから本人たちは面白がってやったのかもしれないが、笑い事ではないと強調ということ、まあ、
もちろんです
、うん、それ以上でも以下でもないんだよね本当に、ね、生徒に他者への思いやりを与える機会だと捉え、議論そして指導の場を設ける方針を示したということで、まあ、これ議論とかないだろうね。
ないよね、
プロとコンにならないからね、これ本当に。いやまあでもね、本当僕も野球部にいましたから、うん、こういかにこうなんていうの、まあこういう意味ではなくね、アホなことをしてきたかっていうのはめちゃくちゃわかるわけですよ。キャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッ、うん、だけど、うん、まあこれはちょっとシャレならないということなんだけど、でもちょっと思ったのはさ、うん、まあ、カリフォルニアだからアジアの人もいただろうけど、これアジア人はどういう役割でこれ参加してたんだろうね、でもちょっとふと考えちゃった、ね、
アジア人選手おった
ん
かな。
うん、まあおったんですよ。それこそあのアパルトヘイトみたいなさ、もう名誉白人みたいな日本、当時の日本人がちょっとね、当時だから、まあアパルトヘイト時代南アフリカでは、うんうん、日本人は白人と同等の扱いを受けてたんでね、だからちょっとそこで偉そうに俺白人やからみたいななってる、まあ、いろんな僕文脈における名誉白人が大っ嫌いなんですよ、
はいはいはい、
でもそれの立場を演じて いる人とかもいたんだろうなとか、このビデオの中でどうなってたんだろうなと思っちゃうよね、いろいろね、なんかもう
ね、
これこのニュースを扱うといいことはないよね、この我々にも。
そうね、
うん、だからね、こういう、うん、まあでもいい機会だと思うしかないですからね本当に、はい、でも就職の時とかもこういうのがお前はこれやってただろみたいなね、もう今の時代出ちゃうもんね、
出ちゃうね、うん、
だから本当にね、
だからもうインフルエンサーになるしかないかな。
そうね、なんかアホインフルエンサー炎上系 YouTuber になってねセカンドチャンスを掴んでほしいなということで以上グースアイランドプレゼンツ What's Happening アメリカのコーナーでございました。ここからは私が極めて個人的に1週間を振り返るサクズウィークリーアップデート幕開のお話全略シカゴよりのコーナーです。ということで、そう、僕冒頭のさオープニングでもお話したんですけど、うん、最近実はちょっとハマってるものがあってさ、フィッシュタコス。
おうおうおうおう。
なんかまあタコスなんやけど、タコスの中にお魚が入ってるってもう文字通り、ね、うん、あるんですけど、
お魚タコスね、
そう、なんかさフライがなんかフィッシュフライ、うん、だからフィレオフィッシュみたいなのが入ってるパターンのフィッシュタコと、うん、あとさこうグリルしたやつが入ってる、まあ、いろんなパターンあるじゃない、
パン粉っていうかこう外のブレディとかついてる、
そうそうそう、あれでも普通にただ単にこうなんてグリルしただけのまあ、うん、あったりとか、
ついてないやつやろ、だから
そうそうそう、うんうん、いろんなスタイルがあるじゃないですか、うんうんうんうん、でまあアメリカって本当にさ、まあ、メキシコと近いっていうのもあるから、うん、タコスとの距離感が本当我々近いやん、生活の一部で、ね、もうどこの街の当たり前のようにタコス屋さんあるし、うん、
アメリカ人メキシカン好きな人多いもんね、
多い多い、うん、そう、しかもそれもメキシカンと呼ばなくともアメリカンと呼べるような、だ何包んだっていいねんから、
そうやね、
ね、もうどう、うん、極端なしにキムチ挟んでるやつとかあるやん、
あのコリアンのそうあるもんね、
そう、
流行ったもんね、
ソウルタコスみたいなとかあって、はいはい、うん、まあ、だから何でもいいじゃない、いろんな、
そう、
いろんな国の文化と合わせられる、うん、非常にこうなんて言うんだろうね、汎用性の高いご飯だと思うんだけどさ、うん、なんかおしゃれなとこもあるやん、こうその一度もう1個タコスが5ドルとか6ドルとか、
まあこっち普通やだね、あのなんていうの、うん、そういうメキシカの本当にラテンの人が行くようなとこ、
汚い食堂みたいなところと、
もう1個さもう 2ドルぐらい3ドルとか買えるけど、そういうちょっとファンシーな、なんていうの、バー、
うんうんうん、マルガリータ飲みながら、
そうそうそう、とかもうグラスワイン片手にみたいなとこだったら1個6、7ドルするかな、
そうそうそう、ね、だからいろんなね、こうなんていうの、値段的にもレンジのあるさご飯なの、そうそう、
だおしゃれタコスからね、
そう、うん、で僕のさ友人タカさんという人がいて、もともと航空会社で働いてて、うん、メキシコ駐在をしてはった人が、
うんうん、
もうタコスを現地でも食べまくってるわけですよ、
いいな、
ストリートが食い散らかしてんだよ、
超知らしいね、
うん、そうなんですよ、その食い散らかした経験からいろいろ教えてくれるけど、うんうん、なんかね、やっぱりこう現地の やっぱこうフードトラックのやつとか美味しいんだけど、うん、これ地域によってまた全く形を変えていくと、メキシコの中でも。
あそう、
うん、だからそのもちろん海に近いところはお魚が美味しいとかさ、うんうんうん、いろいろあったりするやん、うん、でまあそんなんがあって、だからいろんなところ食べてみなさい、した違いが分かるからみたいにこう指南を受けてやね、はい、で僕は最近こうラフファクトリーの舞台が終わった後、うん、まあ、よく行くタコス屋さんがあんねんけど、うん、3時までやってんのよ夜の。
おお頑張るね。
で、まあ、営業時間も長いから、うん、もう昼はババアがやってて夜はジジイがやってる。ババもういいんです、これもう後でなんでババアとジジイと呼んでるかが分かりますから。で、まあ、ちなみにこれ昼と夜で全く味が違うんだよねババアとジジイで
味付け一緒にして
全然違うのよ。でこれ昼と夜も違うんだけど、これババアの心のコンディションで味も変わってくるわけですよ。
どういうことや
ねん。だから今日ちょっと機嫌悪いかなっていう日はもうめちゃめちゃなんか味しょっぱくなってたんですよ、うん、かわいいなおって言うと
ハラペーヌめっちゃ入れてるやんみたいな。
そうそうそう、てかまあそもそもまず英語が通じひんのよ、もうメキシコの人
すぎて。まあ、それはまあ、まあ、別に珍しいことではなくない、
うん、まあよくあるあるあるですね、うん、でも僕にとってちょっと困るのは、僕パクチーが本当食べられないんだけど、うん、パクチー抜いといてっていう伝わる打率が2割ぐらいなのよ。8割入ってくるのよ、パ
あ
10回に8回はパクチーが大盛りでもう来た瞬間僕がうつむくって、でそれがいやこれ入ってますやんっていうのも通じないから、うん、もういいかと思って、その
ままかもうつまむ、つまむ出すか
なんか、そうそうそう、ちょっと爪で弾いて
これもちょうどこの前友達が同じこと言ったら、もうノーシラントロプリーツって言ったら、うん、もうあのスプリンクルになったらこうやってで、うわってなって
そう、うん、諦め大事だからね、諦め大事だよね、うん、でもなんか結構さ、その場で頼んだ瞬間から焼いてくれるから、うん、結構まあ待ち時間がある時とかあんねんけど、うん、そういう時ババアが飲み物も勧めてくんのよ。あのこうソフトドリンクいっぱい売ってるから、はいはいはい、でオルチャタっていう飲み物がこうまあね、うん、人気なんですよね。まあこうメキシコの飲み物で、
うん、
あれなんつったらいいの、もうシェイクみたいな感じだよね。
シェイクみたいな感じ、
くそ甘いシェイクみたいなやつで、うんうん、あの砂糖死ぬほど多分入ってるよな、
うん、入ってるよ、いっぱい入ってる
やんな。で、うん、それをめっちゃ勧めてくんのよ、これハウスメイドオルチャタあるからみたいな、
はいはいはい、
でもさ、もう僕無保険ですから、うん、無保険の人のオルチャタきついやん、あんなもすぐ病気になるやん、うん、一発で
ハロー糖尿病みたいな感じ
で、ね、もうぶっきらぼうにあサイズサイズって言ってくるわけよで、あミディアムって言うとブチ切れられんのよ、
う
ん、あんた L にしなさい、だからあんたチンチンちっちゃいのよって言った意味が分からなくて、もうそれ言われても瞬間、ああもうじゃあ L ですよ、女も L ですよ、なんならエクストララージありますかみたいな、
あ分かってるな、
あるわよって
あるんかい、あるんかい
なんかそれめっちゃ言ってくるし、
で商売上手やな、
夜のジジイはもうなんか飲まなくていいのか、なんか飲むのいるかって言って、うん、いらないいらないですって、うん、なんでだ、お前チンコついてんのかって多分なんだけど、うん、これ夫婦なんだろう
ね、夫婦でしょうね、うん、似てはるもんね、
多分この店は息子が継ぐんだろうね
息子さんいるの
分からんけどこのこいつらの会話で育った息子は
子供6人ぐらいおるんちゃう、多分
おるやろ、しかも大体もうあれだよね、もうその品のない感じで育ったんだよねなんもうチンコついてんのかみたいなそうっていうまあ店なんだけど、うん、そのなんかまあ家でもまあ僕ちょっと自分なりのフィッシュタコ、この店をまず超えたいやんか、
はいはい、
独自に自分でメソッドを開発して、うん、でまあこのちょうど店の隣がスーパーですから、うん、冷凍のお魚結構売ってんだよね、
うんうん、
でまあ大体白身やで、フィロンフィッシュとかもあれタラやろ、はいはい、マクドナルドの
そうやね、
でタラ系でいったら絶対美味しいんだけど、うんうん、ちなみにこのお店のやつはティラピアっていう、
ああそうなんや、
まあ、なあれまあ白身ですよね、
ティラピアはティラピアで、
でもタラよりちょっと硬いんだよね、ちょっと硬いから、なんかあ
の日本のお弁当屋さんの一番すごいなんか魚フライとかのなんか
魚フライな、あるな、
うん、とかで使われる
ってこと、ね、あれで使われる、安いんだけど、
安いんやけど、
でも今回僕いろいろこう魚の見てた時に、うん、切り身で冷凍でマヒマヒっていうのを売ってたんよ、
はいはいはいはい、
多分なハワイのなんか取れるやつやろ、ね、うん、でもなんか日本語で言うとシーラっていうらしいね、
あそう、逆にそっち聞いたことないやけど、
なんやろ、うん、僕もなんかシーラカンスかと思って一瞬家帰って調べて、
いやいや
偉いのかって思ったもん
いやいや貴重やん
そうそうそうそう、でも、まあ、なんか言うところ聞くところによると高知県とかでは高級魚として食べられてると、
シーラカンス
違うわマヒマヒシーラです、
シーラね、
うん、カンスはないです、
カンスない、
うん、でマヒマヒの美味しいらしいねんけど、
マヒマヒ、うん、
なんかね、多分その品質が良くなかったのか、こうフライパンに乗っけた瞬間、うん、もう謎の白い油出てきて、あれ何もボンドみたいな白い、
どういうことよ、
ボンドみたいなのがいっぱい出てきて、
なんかそれ違う、なんかフライパン洗ってなかったんちゃう、さっき
いやむっちゃもうティファールが焦げるかもう取れるかと思ったあの油でそうそう、テフロンか、ティファールじゃない、テフロン加工がなくなるかと思ったわでもなんかイメージメカジキみたいな感じ、
うん、
カジキマグロつの、うん、メカジキみたいな感じの食感になったから、いやまだあの店は超えてないね、あのチンチンついてんのかっていう店、
なんかあっさりしてる方が美味しいんかな、タコスの、
うん、
どうやろう、いや、まあ、私はコーントルティア派やからさ、
はいはいはい、
なんか白身の魚とこう玉ねぎ、知らん、また知らんと好きなんで、
ね、だから玉ねぎのみじん切りとトマトのみじん切りをこう乗っけてくれる人もいるやん、ね、生の場合も。あとこの店はそれグリルしてくれる、鉄板でそれを。
ああ、いいね。
だからまああったかくて美味しいんですけど、うん、そう、まあだからなんかね、まあ僕ちょっと思ったの、タコスはいろんなところで食べられるけどさ、うん、とりわけフィッシュタコスをいろんな地域で食べ歩いて、うん、最高のフィッシュタコスを見つけるっていうのは、これアメリカのライフワークにしようかなと思って。
なるほど、ね、
結構できそうじゃない？
できると思う、
うん、うん、いろんな地域にあるし、僕せっかくツアーいっぱい行きますから、
うん、そうやん。
そうなのよ、だからちょっと全国でフィッシュタコスを食べ歩くと。うん、なんかいいよねこれ行くと。
あの、うん、私も前カリフォルニア行った時、
そうですね、あの
フィッシュタコ美味しいお店を教えてもらって、はいはい、
だってさ近いやん、その物理的な
距離が。そうやっぱね、そうやと思う、海のそば、お魚を揃えるところは、
そうそうそう、だし、うん、メキシコとも近いっていう。
あ、そうやね、
本場の人が入ってきて、うんうんうん、そこで本場の人の人口も多いから、本場の人に受け入れられるタコスを作ってると、うん、でも それがさ、なんていうの、その本当のメキシコ人に愛されるタコスが僕に合うかまた分からんやん。
ちょっとね、なんか、うん、アメリカナイズな
本格すぎるってなるかもしれない、うんうんうん、それタコベルなんてさ、うん、完全にアメリカナイズしたけど、うん、あれに慣れてる人あれが一番うまいと思うよ。
そういうことですよ、うん、そういうことです。だって本当にメキシコのシンプルなやつって何も入ってないでしょ。トマトも何もレタスもなくって、本当オニオンだけとか、
もうトルティーヤなくてもいいらしいで
それマジ、
そうだ、レタスラップみたいなのも、
あ、レタスになる、
いろんな形サンチュでもいいんじゃない。
そういうことやんね、うん、そういうことやん。
それもほらタコス食い散らかしてる人が言ってたから。
あ、そう、
そうだから、まあ、いろんなねやつがありますけど、本当にどうでもいいんだけど、うん、さっきあの奴隷ごっこみたいな話あったやんか、はいはいはい、奴隷人身売買ごっこ、うんうんうん、急に思い出したんだけど、うん、なんか僕らいいやつやるか今それ出てきてもそれもう仕事なくなるわやるか。でもこれ仕事なくなるか分からへんねんけど、うん、なんかさ、その野球部の、まあ、メンバーに、うん、中1の時にね、うん、石井くんって子がいたのよ、はい、石井ちゃん。
そんなか前も出てきた？
出てきてないと思う。
石井ちゃ
ん、もう今回しかもう多分出てこないんだけど、思い出1個だけやから。なんか石井ちゃんのチンコがとにかくすごいみたいな噂が回ってきたのよ。
それなんで？
なんでか分からへんけど、なんかとにかく、ほいで、すごいのみたいになって、うん、何でか分からへんけど、みんなで見に行こうみたいな感じになって。
どういうこと、どういうこと、どういうこと。
体育の時になんか着替える時にみんなで見に行こうやってなって、
パンツ脱がんくない？
男子校やから、うん、いや、それでちょっと見してや見してやみたいな言って、うん、それとも なんでなんで、うん、とか言って、でもいいけどとか言って、まず見してくれたのよ、うん、僕ら50人くらいでみんな見に行って
50人は
さやろ、まあ、みんなで見に行って
50人はおら
ん
やろ、
うん、そしたらなんか結論から言うと、うん、ただただ毛がすごかっただけだったの
よ、
ね、なんやねんこれって言って、でもめっちゃすごいやんっていう風になったのを今思い出したね。あのメキシコ人とさっきのあのクラブでの、あ、もうしょうもないことが今コンボになってやってきたけど、
石井くんかわいそうに、なんか今こんなラジオで暴露されてさ
いやいや、でもいい話とかね、それで
どこがいい話
だったから、そういうちょっと尊敬されだしたもん、うわすごいな石井ちゃんみたいになって、そっからみんなでね尊敬しだしたっていうのはありましたから、うん、ということで今週のサークンズウィークリーアップデート魔界のお話、全略シカゴよりのコーナーは石井ちゃんでございました。ここで番組お聞きの皆様にお願いです。サクズレイディオフロムシカゴでは番組をご支援していただける方々を随時募集しております。世界中でポッドキャスト、そして YouTube などでお聞きいただけるこの番組には皆様のお力が必要です。シカゴからアメリカの今を継続的に発信できるお力添えいただける方々、企業様などいらっしゃいましたら、サクズレイディオ @gmail.com までご連絡を。ベンモアカウントやペイパルでのご参加も可能になりました。ポッドキャストの概要ページもしくは YouTube のこちらのアドレスにお願いいたします。どのような形でも構いません、皆様のご協力が必要です。ということで次のコーナーです。サクズウィークリーイングリッシュ。
はい、このコーナーでは便利な英語表現や今アメリカで流行りのフレーズを紹介していきます。今すぐにでも使える、そして使いたくなるようなフレッシュな英語を一緒に学んでいきましょう。
はい、ということでね、まあさっきあのタコさんのババアにいつもこうなぜかいじられてるって話をしましたけども、はいはいはい、なんかあのスペイン語もまあね、ヒスパニック、ラティン系の人めちゃくちゃ多いんやアメリカ。でもスペイン語がもう英語の中にだいぶこう取り込まれていって、うんうん、もう生活の一部、日常会話でもかなり使われるようになってるんですけれども、うん、まあこのババアが言ってくる言葉として、うん、チキートっていうのがありますから、
はいはいはい、
これをちょっと、今日は覚えましょう。チキートということで、
チキートフレッシュな英語になってないけど、まあまあ、まあ、
もう英語です、ね、これも英語です、まあ、もはやチキートはね、ちっちゃいとか、まあ、男の子とか意味、
そうやね、女の方はチキータになるんでね、
そうなんです、うん、ただですね、これはですねスラングとして、うん、まあ、ちっちゃいということですから、うん、もうあの、まあ、スペイン語で 相手を罵倒するとりわけ、うんうん、おーまあもうちんちんちっちゃいなみたいな、まあ、肝ったまちっちゃいなみたいなイメージですよ、そういうことになるわけですよ、あいチキッとチキッとみたいな、
はい、日本でもだってそうじゃないの、ちっちゃってなったらなんかもうこうイラってするんじゃないの、なんか
いやまあそれはもうちっちゃい人イラってするんじゃない、
ちっちゃいそういうことね
そうですよっていう、まあ分かんないけどね、まあそういうのがありますから、まあ今日はちょっとね、そのスペイン語でのこのなんていうの、このまあ罵倒表現みたいなことちょっと覚えておきましょうこれ覚えておくと、こう我々言われた時にこれも切れた方がいいですから、
うん、そう、まあ、なかなかないと思うけどね、なんか
あれっていう、舐めてんのかっていう、
そんなしょっちゅう言われる、
バレないように、だから僕もだって腹立つ時日本語でなんかもう悪口言ったりするもん、なんか聞こえないように、うん、それと一緒で、うん、もう言われるかもしれないから、
いやでもこっちでスペイン語で言ったらみんなわかるから
そうやな、そうやな、そうです、日本で言われるかもしれないから ね、これ聞いてる日本の方々、はい、まずねブロっていうのがありますね、ブロ、これはねアホという意味ですね、うん、まあ、これもよく聞くよね、うん、とか、まあ、ラップの歌詞とかでもよく出てくるしね、
はいはい、
そうピットブルとか言ってそうだよね、わかんないけど
言ってそうって、
うん、あとホデールっていうのもありますね、これはファックの意味ですよね、はい、ホデールなんていうのあります、あとこれ一番もうきつい言葉、これ結構使うけど罵倒の時の最たるものみたいな、うん、プッターっていうのがありますね、うん、これはもうなんかまあ売春婦っていう直接の意味なんだけど、そこからこう、うん、こう派生してよ、まあ、クソ野郎とかね、そういうふうに言って、うん、プッター
みたいな、男の人はプッと、
そうそうそう、これも活用されますからね、うんだ男性
名詞、そうだ、ジェンダーがある言語やからね、
そうなんですよ、うん、ね、だからこれ難しいよね、これノンバイナリーのこれ言語出てくるかもしれないからね、
そうよね、
ノンバイナリー名詞が出てきますからね、ということでリピートアフターミーチキートということで次のコーナーです、アスクサク、
アスクサクでは毎週リスナーの皆様からのお便りを募集しています、ご質問からお悩みご感想など何でも構いません、ラジオネームを書きの上サクスレイディーは gmail.com、 サクスレイディーは gmail.com、 SAKUSRADIO は gmail.com までお送りください、
ということでですね、今日も、一通ご紹介したいなというふうに思います、はい、ラジオネームまことさん、サクさん、さえこさん、こんにちは、
こんにちは、
ズバリお聞きしたいのですが、サクさんは右翼ですか、それとも左翼ですか、ということでシンプルな質問が来ましたね、あの野暮だね、でもこいつはね、本当にね、
どっちしかないのかな、
どっちしかない、
リベラルっていう、
声も枯れるしな、それはもう
リベラルはないんでしょうか、
なあ何を持ってな、右なのか何を持って左なのかなのかな、分からないですよ僕はもう基本的には竹槍も持つし、もう曲実機ももう飾りますよ、
うん、本当にどういうことどういうことどういうことどういうこと
やってないよその両方ってもな、だからまあいろいろあるんですけれども、まあでもやっぱね、これはよく言われることかもしれないですけども、改めて僕の知り合いの、まあ、大学の同期の JAL のパイロットになったやつがいるんだけど、はい、そいつはこの前偉そうに言ってましたよ、うん、てかまあ飛行機ってさ、右の翼と左の翼があって初めて飛べるんだよ、
そんな喋りしてないやろ、
うん、してなかった、うん、まあでもそういうことなんですよ、うん、だからまあそのね、どっちもあってやっぱりこう、うん、我々はまあシカゴから日本、日本からシカゴ飛んでいけるし、僕回したらラスベガスに飛んでいけるわけですから、うん、うん、だからそのどっちも大事、どっちの翼も大事、うん、レッドブル翼は大事、授けてくれる翼が大事、
ここですね、それで負けてますから、レッドブル、それ言えないですよ、もう
負けてるって何、
あのこれあの
裁判か、そうや、
そうそう、翼が授けるで、翼生えへんやん飲んだってって言って、うん、負けたからね、レッドブル、
そうか、
そう、
翼は本当に生えないのに、
生えないんですよ、
そういうことだよね、そう、まあでもね、さっきのスペイン語の話じゃないけど、うん、スペイン語でもあのこう左翼と右翼をこう罵倒する言葉を教えておきます今日は
なんでこの罵倒コーナーになってる
の、まあ、そう、あのババアにちょっと僕はいつか言ってやりてえからまあどっちか知らないけど、あいつの政治的心情はまずですね、この左の人をバカにする言葉としてあるのがね、うん、ロホっていう言葉らしいんですね、うん、ロホって英語で言うとレッドです、
そう
だね、だから赤がっていうふうに言う時もありますから、その、ね、うん、左の人のことをこの共産主義と結びついているということも、うん、まあ、当時あったという背景なんでしょう、ロホなんて言ったりすると、うん、ロホね、あとこれ右の人のことはファチャというらしいですね、うん、こう右翼めみたいなね、こういうふうに言ったりするらしいですからね、まあ、両方言っとけばいいんじゃない、これ 両翼があって初めてあの飛行機が飛んできますから、この僕はあの飛行機をあのババアに飛ばしたいねロホファチャって言って どっちってないから、
何何何
何何何、まあフィッシュタコスを頼んだ方がいいのかなでもそのババアと思い出したわ、そういえばこの前さ、うん、アイオワシティからシカゴ帰ってきて、
はい、
まあ、シカゴってやっぱいいなと思って道歩いてたら、うん、そうそう、おばあちゃんが、うん、両手にレッドブルを持ちながら、
うん、
片方はシュガーフリー、うん、片方は普通のレッドブル、うん、すすりながら歩いてたね、
飲み比べしてたの、
うん、多分 やっぱこの国やっぱね、どの世代にもエネルギー必要なんやなと思った。まあ翼も、まあ翼なくなるらしいんだけど、ね、でもやっぱ ねちょっとね、あの小走りになってたよその後。
なんだと。
エネルギーやね。で J ウォークしてたから、
あーバーバーが本当に。じゃあちょっとハイになったんやろな。
さあもう、はい、でも。まあ、シカゴは捕まりますから、
そうですよ、
解放にあったら大丈夫です。
そうやね、
うん、1月1日からね、う
ん、赤いんじゃ今年ね、
今年はまあ捕まります、
まだ
捕まりますね、はい、まあそれ、まあ、罰金です ね、 ですね、100ドル、まあレッドブル何本分なんだってところありますけど、高いよねレッドブル本当ね。
そうなん、飲まんから分から
へん、あそうか、僕ほら1ダース買ってるからダメージ食らってますから、
ダメージ
愛を行くためにね、まあ物価も早く収まるといいなということで、はい、この番組では毎週リスナーの皆様、サクラテスの皆様からのお便りを募集しております。宛先はサクズレイディオ @gmail.com ということで、私サクヤナガはインスタグラム、 YouTube 公式サイトなどでも随時情報を発信しております。お聞きの方々はインスタグラムのサクヤナガワ、そして YouTube も公式サイトを、フォローしてください。今お聞きのサクズレイディオ、もしお気に召した方々がいらっしゃいましたら、ぜひ SNS などでシェア告知をお願いします。口コミでこのラジオの魅力が広まると嬉しく思っておりますということでね、そう、僕今からさ、うん、フジロックで共演した、
はい、
まあ、インドのメタルバンド、ブラッディウッドっていう人たちがいるんです。
ご飯食べてた人だっけ。
そうそうそうそうそう、あの楽屋でご飯食べて全然舞台上がってこなくて僕がめっちゃ繋がなきゃいけなかった人たちがね、あのシカゴでコンサートやってる。
あ、そうなの。
そうそう、行ってくるんですよ。
あ、そう、
ナインインチネイルズにちなんで今回のツアータイトルがナインインチナンですから、なんか長いよね、何インチあると、ね、9インチもあるナンはなかなかね、食い切れないですから ね、まあでも非常にね、楽しみにしておりますということで、
ま、
いや、いい演奏やったよ。だけどもう、なんていうの、もうメタリカみたいなコンサートのところに行って、僕トラウマになってるから。
そんな雰囲気なん。
いや、ビートキッチンっていうところでやるから結構ギュウギュウになるところですから。
でも時間通り絶対始まらへんよ。
絶対始まらへん。だからまあ8時からっていうことなんですけども、9時40分でね、うん、ということでね、改めましてまた来週、お相手はサク柳川
でした。
はいはい、はい。